こんにちは、ソンです。
こんにちは、アタカです。ガジェットシアターをお聞きくださりありがとうございます。
ガジェットシアター第4回です。ガジェットシアターは10代のガジェット好き男子2人がガジェットについて語り合うポッドキャストです。最近というか今日はゴールデンウィークの、子供の日に撮っているということで、 U ターンラッシュがそろそろあるんじゃないかということで、まあ、一言のようにそのニュースを見ながら家でゴロゴロしています。僕のやってるインスタグラムの見るという方でも、いつも通り、ガジェットの方の紹介とか、くだらない情報を発信しているので、ぜひ、エピソードメモの方からご覧ください。
僕もね、ライトニングという名前でインスタグラムやらせていただいています。まあ、最近投稿してないんですけど、まあ、そろそろ投稿していこうかなと思っています。あたかです。お願いします。
どうも。ライトニングもね、名前が覚えやすいからいい、ね。いや、僕のこの間出した、インスタの見るの投稿で、ちょっと今、エアポッド使う人注意した方がいいんじゃないっていう話をして、というのも、EU のライトニング禁止法、あれで、AirPods もそのうちライトニングから USB-C にケースが変わるはずだから。ちょっとそれを待ってから買うのも一つの手なんじゃないかなって話をしたんだけど。
うん。
いかんせん、あんまりそれがね、人に見てもらえてなくて。
ライトニング継続するんじゃないかみたいな声も。よくネットで聞くし、そこもちょっと。
あと案外ね、普通のガジェット好きとかじゃないような普通の人たちはね、あんまりライトニング気にしてないみたいで。
へー。
うん。こんなにうるさく言ってるのは僕らくらいしかいないみたい。
ああ。
そう。今、AirPods 買うときに、公式のオンラインストアとかでも、AirPods で、ライトニングチャージングケース付きみたいな、なんか、そんな感じの名前になってて。なんかそこをライトニング強調してるってことは、まあ、そのうち USB-C 来るよねっていう感じは、僕は結構してて。だから未だに AirPods 変えてないんだけど。
まあ、確かに、USB-C の互換性とか、一般家庭であんま気にすることがないから、ライトニング一本あれば、みたいな。うん、
あんまり気にしたことないよね。
うん、
で昔、AirPods が、ケースがね、
うん、
地位充電に対応したときに、ケースだけ売るってことがあったわけ。
うん、
充電ケースだけ。
うん、
だそんな感じで充電ケースだけ売ってくれないかなとかも思ったりするんだけど。なんか今のアップル的にはないのかなっていう。
確かに。そのケースだけっていうのが結構売れすぎちゃう可能性が出るから。
新しいの買ってくださいよってアップルとしては言いたいんだろうね。
うん。
AirPods Pro 39,800円。高いよね。
うん。
もうね、毎回高くて買えないんだよな。
まあ確かに、まあ僕有線派なんでイヤーポッツ愛用してますけど、でも
イヤーポッツ、はい、僕ちょっと訳あっていい有線イヤホンを買う必要があって、シュアの SE215 っていうイヤモニ用のイヤホンを買って、今回収録でももったいないから使ってるんだけど、
うん、
意外とね、イヤホンね、安いのでもなんとかなったりするからね。
そうだね。
イヤポッツはね、すごくいいと思う。
うん。
イヤポッツとエアポッツが、違いが分かんなくなっちゃいそう
だね。うん。Apple Music との互換性みたいなのが。愛用してるんだけど、Apple Music。
うん。
ギガ使わないし、外でも。って なんかやっぱ Apple Music のが、なんか感覚的に音質良くなるな、みたいな。
ああ。僕はあの Amazon Music Unlimited。
ああ。
それもあの Apple Music と Amazon Music Unlimited が今、ハイレゾ音源に対応してるのかな。
ああ。
トラ HD とか言ってね。
ああ。
音質がいいっていう話が出てて。うん。Apple Music ね。Apple One ってサービスもあるじゃん、今。
ああ、確かに。
Apple Arcade ゲームと、あの、iCloud と Music と Apple TV がセットで1500円だったかな。
ああ。
だからそうやって、あの、意外とソフトウェアで儲けてるのかもしれないね。
そうだね。
さあ、今回は、あの、Mac と Windows、どっちがいいのっていう、王道の、ネタをやっていきたいなと。
ついに来たね。
思ってます。はい。僕は、生粋の Mac ユーザーで、
うん。
あの、今回の収、この収録も Mac 使ってやってて、
うん。
で、あたかは、まあ、いろんな OS を触ってきたけど、まあ、とりあえず Windows で落ち着いてるみということ。
そうだね。まあ、Windows が一番使い勝手が個人的に好きです。
うん。結論から僕の勝手な考え、
うん、
好きな方使えばいいんじゃね？
確かに。
もうね、それにね、僕最近つきて、僕も結構身の回りにこう、そういうパソコン系の、
うん、
ね、人がいっぱいいる中で、やっぱね、Mac と Windows ね、4対6くらいかな。
うん。
4割くらい Mac で6割くらい Windows なんだよね。
やっぱ日本の中で見ても大体比率がそんぐらいだから。そうだね。Windows のが若干今多い感じ。
多いよね。
うん。
で、なんで Windows 使ってんのって聞くと、半分くらいの人はゲームっていうんだよね。
うん。
で、まあまあ、あと結構マニアックな理由があったり、ソフトウェアの互換性とかっていう人もいて。
確かに。
どうなんだろう。でも Mac でしか動かないアプリっていうのもあるからね。
ああ。
ちょっと、あたかが考える Windows の魅力っていうのは、どんなところだと思う？
Windows の魅力？
うん。
やっぱ、その、Mac って最初からそのいろいろソフトが入ってるわけじゃない。でも Windows ってやっぱ少ないから、その自分の好きなソフト自由に入れて自分の使いやりたいようにできるっていうのがなんか直感、なんていうかな、うん、あと
自分に合ったパソコンに、
ああ、そうそうそう、やっぱいろいろいろんなメーカーがハードウェア作ってそこに Windows カスタマイズして入れてるから、まあ、それぞれのそのいろんな機能があったりっていうのも、うん、あと一番いいのが安いから
安いか。僕は、勝手に Mac が安いと思ってる身なんで。
まあまあ、確かにコスパいいから
。コスパの、要するに、なんて言うんだろう。Mac で、今、現行の Mac でどんなに安いモデルでも、多分、4K の動画編集とかできちゃうんだよね。それってすごくない？
確かに。
手がないんだよ。とりあえず何買っても、スタンダードで多分そこそこの動画編集はできますよっていう。それ以上必要な人は買ってく、もっと高いの買ってくださいよっていう。のがあるのかなっていうのが思ってて。
うん、確かに。あと、Windows の魅力。やっぱ Mac は、そのさっき言った通り、その、外れがないっていうのが、あるじゃない。
うん、
で、Windows って、まあ、外れっていうか、その、重くなったり、よくあるんだけど、やっぱ、分解して、実際、触るのが、意外と簡単で戻せちゃったりするね。
そうだね。
うん。で、そこで、やっぱ、スペック、 自由に買えるっていうのも、うん、まあ、個人的には楽しんでる、楽しみの一つかな。
あとか、メモリフやってって言ってね。難しい。いや、まあ、Mac は逆にだから分解できなくて、完成されたものとして届くから、まあ、不具合も少ないし、まあ、今、システムオンチップ一つに全部詰め込むっていうやり方で、省電力性と高効率性を確保するっていう方向でやってるから、改造できないことがまあ一つの魅力ではあったりもするんだけど。
まあそうだね。
そう。で、逆にだから買ってしまってあれってなった時に、まあ、どうするのかって問題はあって。
うん。でも Mac って売却価格が、
高いね。
だからまあ安心
だ。あ、そうなんだよね。売却価格。僕、M1 MacBook Air が出た時に、9万円台で、認定整備済み品を買って、わかる？認定整備済み品。初期不良とか返品されたものを整備して、もう一回 Apple が売り直すっていう方法でちょっと安く買える。で、9万円くらい。10万円切って、当時 M1 の MacBook Air が買えたんだけど、で、それで、MacBook Air を買って、で、M2 の MacBook Air が出た時に、それを売ったんだよ。
うん。
そしたらね、7万5千円くらいで売れたの。
へぇ。すげえ。
だから、ま、事実上その Mac はね、もう1万円ちょっとくらいで、まあ、使えたことになった。
そうだね。
それで結構動画もバンバン作ってたし。そういったところだけで見ると、なんか、あれかな。リセールバリューが高いというか、お得っていう考え方もできるし、まあ何をもってお得というかって話はあるよね。
ああ。
でも Windows みたいなこう柔軟性っていうのはあんま Mac にはないのかなっていうのもあって。
そう、ああ、まあ確かに。まあ、柔軟性が逆に迷惑になる時もあるし、その助かった時もあるから、なんとも言えないところ
だね。Windows、やっぱロマンがあるよ
ね。そうだね。
Windows のロマンはすごいいい、そう、ちょっと怖いないんで、バカみたいに発熱するパソコン作ってみたり、ちょっとセレロンで頑張ってみようってやってみたり、その辺はすごく楽しそうだなっていつも思う。
あと Mac ってやっぱ高くてさ、でもシェアっていうかその、まあ、分解できないし型もその Windows よりやっぱ少ない、型番が少ないからそのケースっていうか、カバーみたいなのが、そういうアクセサリー類が多いから、そういうの楽しむのも一つかなって。
まあ、あり、まあ、でも今は、Windows 解体して何かやるってことを考えると、もうなんか大して変わんない気もするけどね、外を何カスタマイズするか、中をカスタマイズするかっていう。
そうだね。
そう。Windows の。でも今ノートパソコンで結構改造ってできるの？
え、中身を？
なんかメモリ増やしたり。
一回このデルのパソコン分解、二回ぐらい分解してハードディスク変えたりしたことはある。
なるほどね。そう、なんかデルは結構なんか解体しやすいって聞いたことがあるね。
まあでも、Windows で一番いいのはレノボかな、カスタマイズというか、シンクパッドとか。
レノボ。シンクパッド使ってるっぽいね。なんかシンクパッドと、サーフィス2強みたいな。僕の勝手なイメージがあって。 シンクパッドはすごくいいって聞くし、使ってる人が周りにすごく多い。あと、まあ、レノバも多い。
うん。アイディアパッドとか。うん。
うん。そうだよね。Windows の一番の魅力はね、僕は、あの、タッチパネルに対応してるのがいいなって
思う。ああ、確かに。
Mac、早くタッチパネルのモデル出してくれないかな、ちょっと。
うん。
なんかちょっと噂は出てるんだけど、あんま、うん、信頼できる情報がなくて。
そうだね。
早く Mac で、あの、タッチパネル使いたいなって思うね。
確かに、タッチパネル、やっぱそこは、なんか iPad Pro があるからみたいな感じ。
そうだよね。うん。じゃあ、iPad に M1、M2 チップ積んじゃってるっていう頭おかしい企業だから。
うん。
うん、確かにそう見ると、あの、タッチパネル、ねえ。Mac には入れないのかな。
まあ、Apple ってわざとその差別化みたいなのして、
うん、
全体的にこの買わせるみたいな狙いがあるから、
うん、商売上手なんだよね、うん、ね。
じゃあ、iPad を Mac 代わりにできるかみたいな、よくやってる人、考えてる人多いけど。
僕、結構それっぽい。あの、構成は組んでる。
どんな？
ね、ジャンプデスクトップっていうアプリがあって、うん、まあ、リモートデスクトップなんだけど、うん、家に、まあ、Mac 置いといて、まあ、普段僕結構 iPad を最近多用してて、
うん、
ああ、それこそノート取ったりするために使ってるんだけど、その iPad と、まあ、ちっちゃいキーボードと、まあ、マウスはなくてもいいんだけど、
ね、そうだね。
Apple Pencil かマウスかで、あの、家に置いてある Mac をリモートデスクトップで動かすってことを結構してる。
ああ。
で、ジャンプデスクトップは確か2400円くらい買い切りでするんだけど、うん、まあ、Wi-Fi が繋がって、うん、そんなに遅くなければ、
うん、
まあ、そこそこ動画編集もできる。音もちゃんと出て、コマンドとかそういう特殊なキーも使えるかな。
へ、
うん。結構使えるなって僕はイメージ
が。ああ。まあ、僕が使ってんのは、Chrome リモートデスクトップで、まあ、あれ結構意外と重かったりするんだけど。うん、あと。
そう、Chrome のデスクトップはなんかコマンドとかが反応しなくて。
うん。
ちょっと使い物にならないな。
そうだね。
僕の感覚があって、うん、そのジャンプデスクトップっていうのはすごく良かった。あの、Windows も対応してて、
うん、
で、iPad だけじゃなくて、iPhone とかでも見れるみたいで、結構ね、OS は関係なく使えるんじゃないかな。
お
すごくおすすめ。
ジャンプデスクトップ、
うん。
へぇ。
すごくいいよ。うん。それで結構、で、あの、電車の中でパソコン広げるのってちょっと、あれじゃん。
うん。
嫌じゃん。
確かに。
で、まあ、iPad も嫌なんだけど、まあ、iPad の方がまだいける。
うん。
最終手段 iPhone でも大丈夫だから。
うん。
けど、なんかあった時はね、すごくいいかもしれない。
そうだね。まあ、カメラと位置情報は使えないけど。
うん。すごくおすすめ。
うん。あと今なんか iPad Pro M1 積んでる iPad でなんかステージマネージャーみたいな。
ああ、はいはいはい。デスクトップに使えるっていう。要するに本体をパソコンみたいにして使おうっていう。
そう、あれはどうなの？
Mac を持っててね、うん。あれはすごいみたいだけど、し僕も M1 の iPad Air あるからやろうとすればできるんだけど、うん、どうなんだろうね。僕使ったことない。ステージマネージャー自体があんま使い物にならないなって僕は思ってるから。
MacOS、あの、ベンチュラでもなんかできるみたいな。
うん。そう。あんまり僕はね、ステージマネージャー好きじゃないんで。
うん。
あんま使ってる人も見ないな。
なんか iOS16 が発表される半年ぐらい前に、ウィンドウ表示できるみたいな話が出てて。
うん、WWDC で一回最初出したんだよね。うん、確か。で、WWDC で、すげーってなって、あの、iPadOS16 が出て、
うん。
まあ、やっと使えるようになったって感じかな。
そうだね。
そっか。 iPad って手段があった。Mac か Windows か iPad かって、その3機能もしかして。
あと C で言えば Linux とか、まあ、あれはもう話にならないかもしれない。
話にならない。
でも、Web、ネットサーフィンとかなら全然、あれでも無料だし、
そう。
Chrome とかいいと思うんだけど。
まあ、Chromebook っていう選択肢がなかなか出てこないのが。で、Windows のね、Windows は結構なんか、みんな使ってるっていう良さは結構あるなと思って。
確かに。
それはいいことだと思う。みんなが使ってるものを使うっていうのはね、意外と大事だったりするのかも。
やっぱその会社とかで USB 持ち込んで互換性とかが、まあ、そういうのでもやっぱユーザー多い方が便利ってこともあるよね。
まあそうだね。そう。あと単純に最近 Windows でもまあ今ちょっと円安だから微妙なところはあるけど、7万円くらいのパソコンでもまあそこそこは動画編集フル HD ならなんとかできますし、事務作業ならサクサクですみたいなパソコン結構あるじゃん、メーカー直販とかで。もう ASUS とか出してるから。そのスペックで十分な人にとっては Mac はすごく、あ、じゃあ Mac じゃない、Windows はすごくいいのかもしれない。あとデスクトップだとも、いいのかな。
そうだね、デスクトップのが、やっぱ性能、そっちのがカスタマイズしやすいから。
そうだよね。そう。どうだろう。迷ってる人はどっちがいいんだろうね、Windows と Mac。
まあ、結論何に使いたい、何のために使いたいかによる、よるけど、でも基本的に Windows、まあ、Windows 買っとけば間違いないと勝手に思い込んでんだけど、やっぱそれなりのスペック。
いや、Windows 外れが多いからな。
まあでもゲームやりたい人は、Windows かな、
まあ。ゲームやりたい人、15万円以上の Windows ラップトップ買うと、まあ、ゲームできるようになるかなっていう感じもね。
Mac ってそのゲームとか、どんくらいあんの？
マインクラフト、
ね、
結構 Mac が昔からあったけど、あと最近はなんだっけ、名前が出てこないけど最近いろいろ Mac もゲームに力を入れて、あと Apple アーケードがあるから
ね。ああ、確かに
そう、いや僕はあんまゲームやんないからわかんないけど、
僕もあんまりやん、
iPhone でよくね、
確かに
iPhone でいい気もするんだよね。でも iPad で原神とかやってる人って、
ああ、確かに。そうだね。
M1 チップで原神動かすっていう、iPad が、すごくやりやすいみ
た
い
な。
そういう人は知ってる人でも結構いいね。
やっぱ 3D ゲームって、まあ場合によるけど iPad 結構有利で。
そうだよね。iPad は有利だと思う。あとは、例えば学生でこれからパソコンをレポート書くために必要ですって人だとどうだ？
学生か。学生だと。
いや、学生こそなんか好きな方使えよって感じは。
まあ。
お金ないんだったら Windows の、それこそ7万円くらいの、Core i5、Core i3 くらいのね、Core i5 かな。の、ちょっと安くなったモデルだね。
まあでも、Mac、いい学生が買う、まあ C って言えば Windows、Mac、iPhone ユーザーなら Mac でもいいかもしれない。Android ユーザーなら Windows 一択だね。
もう、そうそうそう。Android ユーザーは Mac 買う理由がないから。まあ、Windows でもいいんじゃない？まあ、どうしても Mac 使いたいとかね、Mac だとモチベーションが、結構モチベーション大事だから。
確かに。
結構大事だと思うよ。気分が上がらないとね、ダメ。
やっぱスタバの間取りは、で、Mac 使いたいぜとか。
いや、学校で、 Mac 使ってる俺から、そういう人は、全然、ありだと思うし、そういう人こそ、ぜひ Mac を使ってもらいたいね。
そうだね。
そう。Mac ね、そう。M1 MacBook Air とかでも十分いいスペックだから。
うん。
使ってほしいな。
そうだね。
まあ今、学割価格で134,800円から M1 の MacBook が買えて
る。うん。
まあ、それに3万円出せば M2 チップになるってことで。まあ僕は M2 チップをおすすめしたいけど Mac 買うか。全然 M1 でも OK だし。
うん。
すごくいいと思う。うん。すごくいい選択肢だと思う。
まあ今はなんか、サーフェスとかも学割やってるし、そう、サーフェスがなんか学生向けに、みたいないろいろ機能が、その、なんで、黒板、ホワイトボード撮影して、なんか斜めに撮影しても、まっすぐに修正できますよとか。
はいはいはい。
まああと、他にもいろいろ、そういう機能があるから、
あとね、iPad でノート撮ってる人はね、絶対 MacBook の方がいい。
ああ。
それはね、うん。ある。
確かに。
iPad でノート撮ってますみたいな人は、ぜひ Mac がいいかな。でも、うん。Windows が良ければ Windows でも全然 OK だし。っていうのもあるね。
うん。
そう。で、結構案外仕事してる人は、会社で指定されたパソコンとか支給されたもの
が
あるから、それに従うのが一番かなっていうのは。
そうだね。
で、ゲーム機としてで Windows 使うっていうのは全然ある、
うん、
で考えた時にやっぱ迷ったらまあ Windows もおすすめしちゃうのかな、
うん、
でもクリエイティブ系の作業したいよって人はまあぜひ Mac が。
そうだね。まあ、最悪、パラレルズデスクトップみたいなので、Windows も動くし。
そう、最悪 Mac で Windows 動く。
うん。
結構あれ、使い物になるみたいよ。
へぇ。
うん。そう。なんで、ぜひこの M1 の MacBook Air 134,800円学割価格。学割じゃないとね、もうちょっとするんだけど。
うん。
確か。あ、違うわ。学割でも学割じゃなくても M1 は値段変わんないのか。確か。ちょっと待ってね。134,800円が通常価格で、学割を入れると、学割を入れるとね、119,800円。なので、頑張ってバイトして買うのね。
そうだね。
あと僕みたいに強引になんだ、強引に使いますって人は iPad で、ジャンプデスクトップで。
うん。
Mac mini が安くておすすめ。M2 チップにしてて、
うん。
16万円くらいするんだけど、M2 の MacBook Air 一番安くて。
うん。
で、スペック合わせるともっとするのに、半額くらいの値段で、10万円平然と切った価格で、うん、M2 の MacBook じゃない、M2 の Mac mini 買え
た。
そう、iPad でもいいよって人とデスクトップでもいいよって人は Mac mini は超おすすめ。
うん。
学割だと7万円で買えるから。
うん。
うん。で、Windows はやっぱ Surface？
まあ、学生は Surface が一番いい。と思うな、
うん、
そうだね。
サーフェスラップトップね、うん、すごくいいみたいじゃん。サーフェスラップトップ5。
そう、5-2。
それはなかなかいいよね、サーフェス5。
うん。
あれ、やっぱサーフェスはタッチパネルがついてるモデル結構。
ああ、やっぱそれ大きいね。
大きいよね、もうね。ほんとに Mac に誰かついてるようなタッチパネル。まあ iPad で疑似的にタッチパネルみたいに使ってるんだけど。
うん。
あと結構大学とかだと、 あの、マイクロソフトのサービスやっぱ使うことが多いから、
あ、
やっぱサーフェスとか Windows 使うといいのかもしれない。
うん。
サーフェスラップトップは、サーフェスラップトップ GO2 は96,500円。96,580円から。
うん。そんぐらいね。
なんで、結構 M1 の MacBook Air を意識してるよね。
ああ。
すごくいいな。僕がすごく気になるのは、サーフェスで、ノート取れるかなっていう。
ああ、確かに。まあ、ワンノートが最初から入ってるから。
うん。
あれ結構使えるよ。
いやー、iPad 版のね、あの、ワンノートがね、ちょっと僕は
合わない
。僕は iPad ではグッドノートを使って。
あ、そっか、グッドノート。
そう、だからグッドノートがあると、iPhone でも iPad でも Mac でも、クラウド同期されたノートが見れるから、すごく iPad でノート取る人には Mac をおすすめして、
うん、
あ、そんな感じかな、うん、なんで、あの、モチベーションが上がるものを買うのが一番かな。
確かに。
まあ、そういう感じで今回のガジェットシェアは終わりにしたいと思います。
はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。
また次回お会いしましょう。